お腹すいた。お腹すいたわ。なんか、この時間、あ、もう始まってる。あ、すいません。2023年10月27日、金曜日。ね、もう日付変わって金曜日。時刻は0時17分、深夜の0時17分を回ったところです。水谷ラジオ、パーソナリティトニーです。この放送は、京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりお届けしております。お腹すいた、本当に。もうなんか昨日な、醤油でチャーシュー麺食べてしまったからな、今日は食べれないんだよな。連日食べるわけにはちょっといかなくて、悩ましい。ちょっとね、ビールを飲みながらビールを飲みながらちょっとお話ししてるんですけど、お久しぶりでございます皆様。今日誕生日の方おめでとうございます。もしくは昨日誕生日だった方もおめでとうございます。10月も下旬になりました。もう来週には11月ですよね。この日曜日、月曜日、今週というか今度の日月はメニュー替えでございます。11月メニュー、10月メニューがね、仕込みがもう本当に半端なかったんで、11月は少し、体を休めるというか、いたわるというか、少し時間をいただこうかなと思ってますんで、変えるんですよ、メニューはね。メニューは変えるんですけれども、少し仕込みの少ないような展開を作らせていただこうかななんていうふうにちょっと思ったりしてます。もうなんかね、年々というか、日々というか、体が重い。もう本当に、もう疲れる。すぐ疲れる、トニーはね。本当に。49歳ですよ。見えない。いや、もうただ単にはバカなだけです。本当に見えないってことは。49歳です。もう来年の2月が来たらもう50歳ですからね。いや、自分が50歳、50って何?何の数字だ50って。もう本当に重たいわ。なんかそんなことを考えながら過ごしております。皆さんの周りはどんな景色でどんな気候でしょうか。京都はね、朝晩寒くなりましたよ。通勤するときにもやっぱりなんかちょっとこう手袋しようかなと思います。明日はもう手袋しようかなと思ってますけど、それぐらい寒いですよ。で、今出川をね、今出川通りという通りが京都にあるんですが、今出川は北の白梅町に向かってずっとこう千本今出川あたりからずっと一直線で、西へ向かって走ってくるんですが、天満宮を越えたあたりからカーブになって北の白梅町の嵐電の駅を見たときに、後ろに山が見えるんですよ。で、その山のね、谷間というか合間というか山合いというか、そこに白く雲がね、こう溜まり始めてる。それは雲ではなくて霧なんですけど、亀岡市のあたりの霧が見えるんですよ。で、そのあたりに霧が立ち込めてる風景を見て、あ、本当に寒くなってきたんだな、季節的に。この霧が晴れるのはまたね、7月とかそれぐらいまでずっと霧ですよ。亀岡は霧の町だなと思ってますが、毎週野菜を買いに行ってる東近江市も実は霧の町で、で、おそらくですが、まあ、東近江はね、朝迎えたこともなければ見たこともないんであれなんですが、霧が立ち込めてるんだろうなと思います。まあ、お野菜がね、とても美味しく育つ環境だなというふうに思ってますよ、トニーは。霧が立ち込めるところでこう育てられてる野菜たちは本当に美味しいな。今度の日曜日もう一回東近江のマーガレットステーション行って、チコリーね、タルディーボがあったら買っていきたいなと思うんですね。11月メニューになタルディーボ入れられたら万々歳なんですが、まあそんなことをちょっと考えながら今週過ごしてるんですけれども、今週過ごしていると言いながらもね、この前回いつだ水谷ラジオ、まあいいや、なんかいろいろありまして、タレカベ イリピアと神谷川の店内のタレ壁がやっと完成いたしました。はい、この月曜日に一人でタイルを全部貼りまして、1300枚ぐらいですかね、一人貼りまして、で月火水と、でそして今日の木曜日の朝ね、時間をかけて仕上げてまいりました。今日の朝はしたのは、人形を配置して花を貼ってっていう形だったので、まあ最後の仕上げっていう感じになります。塗装をかけようかなと思ってたんですけど、もう木肌を生かしてこのままでいこうかなっていう感じです。はい、まあこの木のまんまの方が手直ししたりとかいろいろいじったりとかしやすいので、このままにしておこうかなと思います。またなんかこの垂れ壁が完成したから、またなんかちょっとねいろいろ考えてるんですよ。一条通り側のねガラス窓、ガラス扉を少し改良したいなとかいろいろなこと考えてます。またなんかちょっと面白がって付き合っていただければなと思ったりしています。ちょっとマイク触りますよ。はい、なので一つずつの変化に関しては、そのように考えています。まあなんか垂れ壁触ったりとか扉デザイン考えたりとかしてる場合じゃなくて、11月メニュー考えないといけないんですけど、11月メニューね、またちょっと考えて今週末、メニュー買いに頑張りたいなと。残すところ明日明後日で10月メニューも終了でございますので、お付き合いいただいてご利用いただいた方、皆さん本当にありがとうございました。11月12月とね年末に入っていくわけですけれども、面白いメニューをまた登場させられたらいいな、体力とちょっと相談しながら考えています。本当に体力落ちたなと思いますね。まだ今だって12時27分とかなんですけど、昔だったらまだ全然洗い物したりとか片付け作業してたんですよ。営業時間がね、去年の9月から1時間短くなって、ラストオーダーが21時、閉店が22時になってから、少しやっぱり上がれるというか、終了して帰宅に、帰路につける時間は早まりました。で、体は楽になってるはずなんですが、その分実は朝起きる時間が1時間、早くなってまして、私昔は8時20分ぐらいに起きてたのが今7時20分に起きてまして、もう朝8時にはもう神谷が来てるんですよ。でランチの時間は11時で15分だけ早くなってるってこともあって、で朝ねここに来ていろいろなこと整えないといけないってこともあって、まあなんか少し時間にゆとりを持って動いています。明日はね朝からもうダスキンの害虫予防が入って、でその後に淡路麺業さんの営業の方が来て、またなんかちょっとパスタについて麺についてちょっと力説したいんで、どうしてもよろしくお願いしますということなんで、朝10時から淡路麺業さん来てちょっと話を聞くんですけど、まあなんかちょっとこう明日は朝からずっと目白押しですよ、いろいろなことが。はい、そんな風に考えたりしています。まあなんか垂れ壁ができていろいろな変化もあって、お店としては充実させていただいていると。お客様のね入り方というかご利用の仕方っていうのは本当に浮き沈みがあって、忙しい時で暇な時と本当に極端なわけですが、今日はね後半カオちゃんと谷くんたちが来てくれて本当に救われた思いでした。本当首の皮一枚つながったなという夜を過ごさせてもらいました。でこれ一つまあ飲食店をしている人たちにとっては共通項なので、このラジオをねどこまで飲食店の人が聞いてるか分かりませんが、同じような気持ちになったことがあるカフェの経営者の方も皆さんそうだと思うんですが、特にカフェの方はそうなんだろうなと思うんですが、一つ今日のランチであった出来事をお話ししたいなと思います。ランチ営業してる時に、今日はベビーカーをまあ連れてというか、ベビーカーのご家族が一組お見えになって、で小さいお子さんを見て まあ、離乳食をね、こう、食べさせるわけです。で、全然、私の店は食べてもらって問題ないんですけど、その、もう多分話の流れがわかると思うんですが、一声ね、食べさせていいですか？もしくは、離乳食を持ってきてるんですけど、今与えていいですか？などの一声が欲しいなっていつも思うんですよ。で、食べさせていただいていいんですけど、一声あるのとないのとで、やっぱりこちら側が気を使える使えないってことがあるのと、気持ちよくサービスできるできないってことがあるんですよ。これ離乳食いいですかって言われて断られたら嫌だなと思って、結局こう、なし崩し的にしてしまう方もあると思うので、それはいろんなね、社会の状況だとか価値だとかがまだ定まってなくて統合されてないので、すごく難しいなと思って見てます。で、肩身が狭い思いをしながら子育てをされてるんだろうなと思ったりもしています。まあ、堂々と、今日の方は、何も言わずに離乳食を子供に与えてたんですが、今日ランチのね、町子さんだったんで、町子さんと喋りながら、まあ、ボソボソとね、どう思うって言って、そうなんですよね。で、私も子供いるし、俺も子供育ててきたけれども、この一言言えるかどうかって大きな問題だよねっていうことを考えたときに、ちょっと待ってよと。なんか本当に一言言わさないといけないのかなっていうこともちょっと疑問に立ち上がったんですよ、私の中で。で、ここで登場ね、ビーイングさんですよ、チャット GPT-4 先生に、カクカクしかじかでっていうことであった出来事をね、相談して、チャット GPT-4 先生いろいろこう言ってくれる、いやいやそういうことを言ってるんじゃなくって、やりとりいくつかあって、まあ、とどのつまり、こう、チャット GPT-4 の生成 AI のビーイング先生が言うには、まあなんかルールを設けたいんだったらルール明文化するべきだし、優しくでもいいから、一声かけてくださいね、みたいな、できることあったらやるんで、みたいなことは言った方がいいと。で、食べてる時に言うっていうことなのか、それは明文化するなのか、ルールなんで、みたいなことを一言言った方がいい、みたいな。結構ね、こう、強かったんですよ、答えが。それはもうなんかルールはルールだから言いましょうみたいなことの一点張りだったんで、いやいやちょっと待ってくれと、私トニーはルールだから言えばいいっていうことじゃなくて、言わなくても分かってもらうにはどうしたらいいのかっていう相談をしてるんだよと。でもなんかそれ言わなきゃ分かんないよねっていうやり取りだったんですが、そのやり取りを通しても思ったんです、あ、これは違うなと、ちょっと見方を変えよう、その時思って、離乳食を与えるかどうか定かではないが、ベビーカーを、もしくはその小さいね、幼児の 子供をね、なんかこう連れて見えた方には、こちらの方から積極的に離乳食を、まあ、用意されてますか、もしくは食べる予定ありますかっていうことを聞いて、ないですってなったら、なんか、あ、わかりました、もし離乳食を食べるのであれば何かできることあったら言ってくださいっていうお声掛けさせてもらってますって引き下がればいいし、あ、食べる予定なんですけどいいですかって言われたら、もちろんですと、もちろんですと、できることあれば何か言ってくださいねっていうやり取りを入り口でお見えになった時にできていれば、もうなんかこう食べていいんだ、食べさせていいんだって気持ちになってもらえるよねって話を今日町子さんにしたんですよ。したら確かにそうだねと、最初に入ってきた時にそれをこちら側が聞けば、なんかこう向こうが、そのお客様が食べさせていいですかって聞かないといけない状況をなくそう、お伺いを立てないといけないっていうことが非常に難しい。これは他の事柄だったらまた別件かもしれないんですが、子育てに関することに関しては、もう将来的にね、この国に税金払ってくれる子供を育ててくれているので、どうやったらバックアップできるかなということを考えてるんですが、 なんかこうともすればそんなことも聞けないのかとか、まあなんか言ってほしいよねって気持ちが先に立ってしまうと、やっぱりなんか配慮が足らないとか今時のとか、そんなこう枕言葉が尾ひれ背ひれがつきそうな感じなんですが、うん、一つ立ち止まって考えてみると、お店側からまあ離乳食を食べることを肯定的に捉えてるんだってことのアクションが書かれてなくても、書く必要はないですよ、そのこと言えばいいし、優しく伝えるっていうことができさえすれば安心してもらえるな。これなんか必要のない人たちにも目につくルールっていらないんですよ。例えばなんかこう行政から言われてますけど、お車の方はそのお酒の提供できませんとか、当たり前すぎるじゃないですか。で、一時ね、餃子の王将でね、お酒を飲むときにね、今でも聞いてるのかもしれないですけど、お車の運転ありますかないですかみたいな聞いてますよ。で、もちろん大切なことなんだけれども、その言って適当にあしらうやつってどうせやるから、あの聞こうが聞く前が、そんなものはねやるんですよ。破るやつは何したって破りますよ。言ったから破らないなんてありえないですよ。それでなんかこう引き下がるんだったら飲まなきゃいいし、破らなきゃいいしで、まあでもなんかその子供に離乳食を与えるというか食べさせるっていうことに関してはまたちょっと違う問題だなと思っていて、どうやったら好意的にこう受け止められるかな。だからといって何をしてもいいってことじゃないんですよ。で、できないことはできないとお店もはっきり言えばいいと思っていて、で、GPT-4 先生にもね、喋ってたんですけど、昔はね、携帯電話にカメラがついた時に、みんながパカパカ料理の写真撮る時だって、許可がなんとなく必要だった時代があったんだと。で、離乳食も、まあなんか、時代とともにね、許可を取らなくてもいいようになるといいな、みたいなことを考えてるんです、みたいな質問をした時に、あの離乳食を与えるっていう衛生的な問題とカメラで写真を撮るっていう問題は全然根本的に違いますみたいなことで AI が言ったから、いやいや構造は一緒なんだよと、そうじゃなくてそのなんかこうエビデンスとして衛生管理とか不当なものを持ち込んでとか、その言い出したらさ当然そうなんだけれども、ま、周りに対する影響っていうよりはお店側がどう捉えるかってことの方が重要なんだよってことをちょっとやり取りでしてて、まあ今もだって料理の写真撮るなんて全然撮らないじゃないですか、その許可を当たり前のように皆さん撮ってるし、でもあれってね、昔ガラケーにカメラがついた時、写真を撮る時一声かけてくださいってよく言われてたんですよ。同じように子供に離乳食を与えるっていうことが、そのカメラで写真を撮ることぐらい当たり前になっていけば確認を取る必要はないんだけれども、お店側がこう好意的にこう捉えられるようにマインドセットするためにも、こちらの方から積極的に声かけて、離乳食を食べてもらって大丈夫なんですけど、何かできることがあれば言ってくださいね、ゴミも捨てるんでとかっていうことを声かけすることで、これ捨てといてくださいって言いやすいし、散らかしたまま帰るとかそういうことがなくなるだろうから、これ散らかしてすいませんねとか、全然いいですよ捨てておくんでとかっていうやり取りができれば健全なのかな。それがこう注意されたりとか、たしなめられたりとかっていうことが前提だと、やっぱり利用する人たちも喋りにくいのかな。そんな風に考えたランチタイムでした。まあいろいろなことはあるんですけど、飲食店はあれですよ、令和5年の 10月下旬になって本当にやることたくさん増えてて、インボイス制度も含めてそうですが、本当におすすめしないですよ、開業するのに飲食業でもやりがいのある仕事ではあります。だからこう NPO 的な共産主義的なやってる人間は全然儲かりもしなくってトントンであるような、こう自転車操業的なことでも構わなければ飲食業界やってみるのも一ついいんじゃないかなと思ったりします。なんかこううかうかして時間にゆとりを持ってボロ儲けしたいと思っていたら全然おすすめしないですよ。ボロ儲けなんかできないですし、でも一部のね、ごく本当に 何万何十万のトップに君臨しているようなお店は別ですけど、ほとんどの場合無理なんで、全然お勧めしないです。かつお客様のそういうご期待に対してのアプローチというか、対応ということもとても大切になってきていて、眼差しも厳しいものになってきていて、価格に対するバリューの持ち方というか価値の設定の仕方もすごく難しくなってきています。なので大変だなと思いながらやってますけど、私の場合はね、メニュー考えるよりも壁を触るぐらいなので、面白おかしく働かせていただいております。なので一声いただけると本当に気持ちよく働けるんですが、それもなかなかみんなねシャイなんで難しいと思うので、なるべくこちらの方から、声かけして、積極的に快適な時間を提供できればななんていうふうに思ったりした次第です。はい、ということでお届けしてまいりました水谷レディオ。最近ねジングル入れる作業めんどくさいのでこのまま終わっていくんですけども、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。もういきなり、はい、朝晩ね温度の差が激しいので風邪ひかないように、注意して過ごしてください。はい、お聞きいただいてありがとうございました。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。富士ファブリックで夜明けのビート。はい。ワクワクなんちゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃら。はい。ということで、聞いてください。11月メニュー頑張ります。また楽しみにしていてください。トニーは元気に過ごしております。今日も聞いてくださりありがとうございました。またお耳で会いましょう。その時まで、さようなら、トニーでした。アディオス。